はい、今日の遥かな章はちょっと久しぶりかなっても皆さんよくご存知のバタールさんをお迎えしてリュウタさんとムギコと3人で話をしていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
あれ、バタールさんちょっと久しぶりですか？
久しぶりですかね。
うん、
昨年末12月ぐらいに出たような気がしますが、9ヶ月。
うん、9ヶ月10ヶ月でということで、じゃあリスナーの方は、渡るさんはもう長年ご存知の方もいらっしゃるかもしれないし、知らない方もいらっしゃるので、渡るさんが今どこから、収録に参加してくださっているのか、今何をしているのか、そんなところの自己紹介から始めていきましょうか。よろしくお願いします。
はい、アメリカで、GIS 地理情報科学という、テーマで研究教育をしていて、メリーランド州にあるソールズベリー大学というところでアシスタントプロフェッサーをしています。
はい、就職されてどれぐらい経ちましたか？
今年で2年目ですね。
今年2年目ちょっと2年ってことは、1週もうなんか一応いろんなことを経験して、それで今度2週目っていう感じですね。
はい。
で、その前はイリノイ大学にいらっしゃったと。
あ、そうです。そう、イリノイ大学で、博士号を取って、その後1年ポスドクを同じ学科で、まあ、違う研究室なんですけど、そうして、その後にメリーランド州に引っ越してきました。
私あんまり聞いてないと思うんですけど、日本からわざわざ、大学院をイリノイ大学に行かれて、で、どうしてイリノイ大学だったんですか？
なんかその自分の研究しているテーマ、地理情報科学が、はい、アメリカの方が進んでるっていうと言い方があるかな、まあ、でもアメリカの方が盛んで研究が、最先端のことを学びに、日本から、ぜひ行きたいなっていうので、博士号を取りにアメリカに、留学をして、で、そうですね、いろいろ就活大変だったんですけど、それは前回話したから詳しくは見てもらって、聞いてもらって、うん、で、そう、運よく、アメリカで職を得たので、今もアメリカにいますという感じです。
GIS っていうのはアメリカの割とどの大学でもあるみたいなんですか？
そうなんですよ。
あ、そうなんですか。
一説によるとというか、まあ、あるその GIS 販売会社が調べたところ、
販売会社
アメリカの大学の 95% が GIS に関するプログラムを持っていて、日本では多分ありえないですね。日本何パーセントなんだろう。
ちょっと日本でそんな GIS って学生の時に、授業聞いたし何でも聞いてっていう感じですか？私、自分が大学生の時に GIS 全然知らなくなって、遥かな章を通して初めて知ったっていう感じなんですけど、
いや、まあ、そもそも多分時代的なものもあると思いますけど。
あ、そうですね、
いや、ね、そういうそういうあれでもなくて、僕自身が大学生のだった頃のこととかもについても多分まだそこまでアメリカの大学にも広がってなかった時代かもしれないですし、だからそもそも時代的なことっていうのもあるかもしれないですが、日本だとまあそうですよね、そういう地理学とか都市なんちゃら学とかそういうところだとあるのかもしれないですけど、それが全部の大学にあるわけじゃないですし、あと、まあ、僕が昔仕事してたワシントン大学セントルイスも別に地理学系のがメインじゃない学部でも使ってるところっていうのがあったので、ソーシャルワークとかそういうところでも使ってるところがあったので、そういう意味でその何らかの使ってるプログラムがあるっていうのは多分、だからアメリカで見るとすごいたくさんあるけど、日本だとそういう地理以外の学部とかでそこまで取り入れられてるかって分かんないですねっていう感じですかね。
そのアメリカで GIS が 95% 大学のほぼ多くの大学が存在してて、日本はあんまりなくて、でもアメリカでそれだけ展開をしていて、かつ地理学専門とも限らずいろんな分野で応用されているという、そういう現状がアメリカにあるのはどんな背景があったりするんです
か？それはですね、
うん、
GIS が、まあ、発祥は地理学なんですけど、産官学連携していろいろプロモーションしてきたおかげもあって、地理学の枠に今竜太さんおっしゃってくださったようにとどまってなくて、図書館が意外とその情報学 の分析だったり、そういう表現ツールとして、学生に対してその広くワークショップ、あるいは教員に対してそのワークショップを開いていたり、データのいわゆるクリアリングハウス、データを集めて、管理しているものの、その一つに地理系空間系のデータも含めていて、でライブラリアの中にもその GIS 専門で、分析だったり研究されてる方が一人二人各大学にいらしたりとかすると、そうですね、地理学の枠をとどまらずアメリカの、そうですね、公衆衛生だったりビジネスだったり、あるいはその、社会学、あるいは防犯なんていうようなところとも相性が良くて、一見そう、自然とか環境っていうと地理の派生ねって感じだけど、ビジネスとか健康とか防犯っていうのは、
うん、
そんなにね、いわゆる日本人がイメージする地域 の情報、地質学っていうんですけど、とはちょっと一線を画したというか別の視点からGIS を活用している、事例なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
じゃあリスナーの方でも GIS シリーズは今回13回目かな、相当回を重ねていて、ずっと聞いている人には GIS のイメージができていると思うんですけども、今のお話だったら分野も広いし、かつ情報を整理をしたりそれを伝える方法としてもメディアとしても GIS っていうのが大事だっていうことを、今なんかこう図書館との関係とかも含めておっしゃったような気がして、そうするとこの GIS が何だっていうのを、例えば新入生とかその分野以外の人に説明をするときにどんな風にこう、説明したらいいですかね。初めて今もしリスナーさんで、GIS を知ったっていう人がいらっしゃったとしたら、
そうですよね、GIS っていうのは、さっき言ったように地理情報科学の略で、じゃあそれは何だって話ですけど、
元に戻ってしまった。
そう前もね何回か話してるから一貫性があるように説明しなきゃなと思いますけど、空間に関する情報、例えばその場所の情報だったり、その場所が何であるかっていうような属性っていうような情報を上手に、取ってきて、管理して、分析して表現する、一連のそのフレームワークを、方法論を考えましょうっていうのが学問なんですけど、ちょっとそう抽象的で、じゃあ具体的に何なのっていう話になると、身近な例で言うと Google マップですよね。そう、電子地図が具体的に上がる例で、最たる例がGoogle マップ、そのウェブ地図上に場所に関する情報をどういうふうに、載せて表現しようかな、その載せるためにはその情報として取ってこなきゃいけないけど、例えば人工衛星から、あるいはその、航空機から衛星画像ないし航空写真を撮って、その調べたい場所の情報を集めます。あるいはその上から俯瞰で撮らなくても、実際に歩いて見て回って調べた情報についても、どこっていう属性は含んでいるので空間データとして変換できて、でかつそれをどういうふうに主に電子地図上その、 まあ、地図として、表現していこうかなっていうので、近年の傾向だと国とか、トップダウンで、権力側が、あたかも確かなものとして見せる地図だけではなくて、まあ、ビジネス側だったり、あるいは市民、ボランティアが、情報を必要な情報をその都度集めて地図としてボトムアップで草の根的活動として最終成果物を地図として発信するっていうようなことも広がってきていて、その辺のなんだろうなことを上手に取り組むサポートができたらいいななんていうふうに自分は思ってますが、あと先週ないしその前の話題でいうと防災の観点で言えば、市民の活動でいうと実際に地震が起きました、どこに避難所が開設されましたか、あるいはどこが避難経路上で通行止めになっていて、ここは通れるよ通れないよみたいな情報をリアルタイムで更新しながら、上手にその、災害と向き合っていくっていうようなところに GIS どう応用するのっていうようなことも研究されたりしますね。
なんか渡さんと、その渡さんがご紹介してくださるゲストの方とこう何回もお話してきて、いつもその GIS としてのこう地理的な情報、空間情報、あるいは災害があった時にそれをこう広い範囲からこう情報を集める、どんじゃさんの能登 の災害ボランティアの話もそうだったけれども、そういう、こう地理上の情報を集めるということと、それとなんでそれをするかっていう時に、さっき渡さんは草の根の活動とも関わってるっておっしゃったけれども、一人一人の人がなんか問題意識がこういろいろあって、で例えば前回渡さんがお話しくださったのはシカゴの裁量基地 の再利用をどういうふうにしていくかっていうことと、こう地域のこう住民の階層とかそういうこととこう複数のさまざまな視点を重ねて地理情報と重ねてっていうところで、すごくその社会問題と関わっているっていうところで、毎回の話がそれぞれ特徴があって面白かった、面白いなと思うんですけども、そういうこう社会問題の扱い方みたいなのも GIS でこういろいろこうリンクさせて授業とかされたりしているんですか？
しますね。とりわけアクセスについて、線学期の授業の一つでは扱っていて、そのさっきの話ともちょっと重なるんですけど、誰の視点にとって最適かっていうことで、世の中の見え方考え方が変わるっていうことを教えたらいいなっていうのがあって、で、GIS モデリングっていう、ないしディシジョンメイキング with GIS っていう授業のタイトル、意思決定のための GIS モデリングを通してみたいな内容を題名で行った授業なんですけど、ビジネスと健康と防犯の視点からどういうふうに GIS 活用できるかなという授業で、具体的に言うと、ビジネスを出店する側にとってはどこにお店を出せばいいかなっていうのは、多分儲けが一番上がる場所を見つけて出店するのが一番いいと思うんですよ、ね、ただ消費者の視点から言うと、なるべく遠くにはあってほしくない。で、消費者はたくさんいるから、その対象とする地区の、まあ、住民にとってなるべく不平等が起きない、例えば一番遠くま、から通わなきゃいけない人の距離が一番短くなるような場所に、まあ、お店に限らず公共的な施設、例えばなんか交番とかをその地域に5個6個配置しますっていう時に、一番遠くの人がの距離が最短になるような風に立地しなさいっていうのは、まあ、儲かる場所はどこかとちょっと話が違ってくるんですよ。でそんな感じで、その消費者だったりビジネスを運営する側だったり、あるいはその 自治体の人だったりっていうので視点によって、考えなきゃいけないアクセスの視点は変わってきますよっていうことを教えるような授業を GIS 通じて、先学期は行いました。
へえ。じゃあそれは都市の問題の場合もあるし、あるいは逆に過疎の土地 でそれを何かを開発するときにどこに何を置いたらいいか、そこまでどうやって来るか、そういって人が移動するときに例えばそのついでに何をするかとか、いろんなそういうこう総合的な分析と利用者と公共とそれとビジネス、そういうものがどう関わってくるかっていうことも含まれてくるんですね。ある会社のあるスーパーマーケットがどう儲けるかだけじゃなくて、その地域というものが持ってる機能をどう有効に活用できるかという、そういうことも入ってくるわけですね多分。
あ、まさにそうです。いつか僕がね森に着く日まで、ちょっと寄り道をした500万年前、あの日もやっぱ君に